知識者に読んでいただきました今日の福音書の記事は大変よく知られたものであると思います。5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人、おそらく女性と子供を合わせたら1万人以上の人々のお腹が満たされ、なお12のカゴにパン切れが余ったという奇跡の物語であります。この物語がは初代の教会で大変愛された、そのことは疑いがありません。なぜならばマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの全ての福音書が共通してこの出来事を記録しているからであります。4つの福音書を読み比べてみますと、案外4つに共通して書かれている主イエスの言葉とか技というものは少ないものであります。主の十字架の死と3日目の復活の出来事のほか、4つの福音書が共通して語る出来事っていうのは案外多くありません。例えばイエス・キリストの誕生を語るクリスマスの主題、これは絶対に載せなければならないだろうと私たちは考えるかもしれませんが、実はマルコによる福音書にはクリスマスのことは一切書かれておりません。その意味で5000人の給食とか、あるいは5つのパンと2匹の魚とも呼ばれる今日の出来事っていうのは、これは珍しい記事でありまして、それだけ教会中で愛されてきた物語であるんだと言えると思います。けれども近代になりますと、この愛すべき物語はよく知られた物語であるがゆえに議論の種にもなったようであります。たった5つのパンと2匹の魚で1万人以上の人の空腹を満たすことができるのだろうか、これははっきり言って奇跡物語ですから、あまりそういうふうに合理的に考えずに、一度きり特別に起こった出来事として読めばよいと思いますけれども、果たして5つのパンと2匹の魚で1万人以上の人の空腹を満たすことができるかという問いは、近代以降頻繁に現れるようになったのであります。そこでどうしてこのようなことが可能であったかと、さまざまな説明が聖書学者たちによって加えられるわけですけれども、例えばその代表的なものの一つは、主イエス一行が惜しみなく自分たちの持つ小さな食料をお腹を空かせた群衆に分け与え始められた様を見て、そこにいたそれぞれの人がこれは自分のためにと懐に隠し持っていたパンを周りの人に自分たちも分け与え始めることをした。その結果全ての人が満ち足りてなお有り余るほどのパンがあったのだと、そういうふうな説明がなされたりします。なるほど、これは現代でも世界の富の半分をたった 1% の大金持ちが握っていると言われる社会では納得がいくことであるかもしれません。さらにその大金持ちのうちの 1% の超大金持ちの資産というのは、残りの 99% の大金持ちの資産を足したよりも大きいと言います。具体的にはたった80人の人間が世界の富の3割近くを持っていると言います。でその80人の人たちの総資産を合わせると下半分35億人の総資産額を少しだけ上回ると言います。各自が自分の命を保つため、用心のために持っているものを主イエスの分け与えられる姿に心打たれて懐から出しては分け始めたならば、みんなに必要な量が行き渡って、その上12のカゴに余ったっていうのは、現代において極めて頑蓄のある説明かなと思います。それもまた意味深い解釈だと思います。けれども私たちはあまりこの記事を合理的には解釈せずに、もっと単純素朴にこの物語を読んでいるだろうと思います。これは特別な奇跡なんだ、 そういう特別な奇跡に合理的な解釈を加えるっていうのは、私はその意見に賛成ですけれども、聖書の語ろうとしている本当に良きものを、美味しい部分を取りこぼすようなことになりかねないのではないかと。産湯とともに赤ん坊を流すということわざがありますけれども、聖書の奇跡物語を合理的に説明し尽くしてしまおうとすると、そこに称えられている一番大切なものを一緒になくしてしまう可能性が、危険性があるなと思っています。ですから、あまりですね、これが本当にあったことなのかってことにはとらわれずに、聖書っていうのはそのまま読むのが一番だと思います。けれども、その一方で、合理的な説明をこの物語に加えようとした人の意図っていうのも、また私は大切な部分があるんじゃないかなと思っています。というのは、これはこの5000人の給食が今の自分にとってどういう意味を持つのか、2000年前にたった一度きり、あるいは2度だけ起こった特別な出来事じゃない、この5000人の給食は今を生きるこの私に関係のある出来事だと確信している態度がそこにはあると思うからです。私はこういう聖書との向き合い方っていうのは正しい向き合い方だと思います。主イエスが体を持って地上を歩まれた時代ならば、このような不思議な奇跡的な出来事も一度や二度は起きただろう。けれども、奇跡っていうのは、これはいつでもどこでも繰り返さないという意味で、まさに奇跡でありますから、それが起きたことは単純に信じることができるけれど、それが今の自分とどう関わりがあるかということになると、あんまり関係がないんじゃないかと、さっぱりわからないということになりかねません。その点、合理的な解釈が、この自分にとってこの奇跡物語がどういう意味があるのかってことを尋ね求める姿勢っていうのは、これはいいなと思うんです。けれども、考えてみれば、これは現代人にとってだけの新しい課題ではないはずであります。4つの福音書を書いた人たち、少しずつ時代が変わっていますけれども、それぞれの教会が喜んでこの物語を聞いた、この出来事を愛したんだという事実の中に、すでにこの物語を聞くべき姿勢っていうのが見えてくる。そこで私たちがこの物語を読む姿勢っていうのも整ってくるのではないかと思います。例えば、マタイによる福音書が書かれた時代っていうのは、私たちの時代とは全然違う時代だということはできないのであります。この福音書を生み出した教会が生きた時代っていうのは、我々と違ってこの奇跡と同じことがたびたび再現されていた時代だということはできないのであります。マタイが生きた時代っていうのはどういう時代であったのか、迫害が厳しくなり始めた、そういう時だと言われています。信仰を持つということが社会的には有利ではなく、不利に働いた時代なのだと言われています。まさに今日お読みした聖書箇所の直前の箇所、洗礼者ヨハネの運命、首を支配者によって、権力者によって切られてしまったという運命ですけれども、そういう理不尽な処置がこの自分の身にも起きるんじゃないのか、そういう運命が自分を待ち受けているんじゃないか、そのことを肌で感じなければならなかった、そういう時でありました。生き生きとした神の支配っていうのは見えず、人間の理不尽な支配こそ目の当たりにしなければならなかったのであります。食べるものに困るどころではないのです。肉体の命が奪われるという時代が、そこから教会において300年続いているのです。しかし、その者たちがこの5000人の給食の物語を愛したのであります。 自分たちを生かす良い言葉だと聞き取った子であります。マルコの教会もルカの教会もヨハネの教会も、まあ、事情はこれと変わるところはなかったと思います。そう考えていきますと、昔の人はこの奇跡をもっと単純素朴に信じることができるできただろうとは簡単には言えないと思います。私たち以上に、これはもしかしたら私たち以上に信じ、これを愛することが厳しかったと言わなければならなかったと思います。5つのパンと2匹の魚さえあれば、教会がそれを無尽蔵に増やし、それを糧にキリスト者には何も売らない、そういう不買運動が起こる中でも生き延びることができる、地域共同体から村八分にされても命をつなぐことができる、それを売って伝道活動と牧会に当たれる、そういうことが期待されたのではなかったのです。けれども4つの福音書が共にこの物語を愛したということは、過去の特別な出来事ではなくて、今を生きるこの私に語りかける神の言葉、今この私に注がれるイエス・キリストの眼差しを受け取ったからであります。5000人の給食の話を聞いて、あ、今日も私は生きられると思った。5000人の給食の話を聞いて、今日私を生かしてくれる神の眼差しにぶつかったのであります。私たちもそのようにして、この出来事から語りかけられる私たちの生ける神と出会うのであります。有名な奇跡です。ここにいる多くの方が記憶しているに違いない話です。パン5つ、魚2匹、男だけで5000人以上の人々に配って、なおパンは12のカゴにいっぱいに余った。5、2、5000、12と数字まで記憶されている方も案外多いのではないかと思います。私たちにも愛されている物語だと思います。私もよく知った物語です。何度も何度も読んできましたし、教会学校の礼拝でも何度も説いてきた箇所であります。けれども私はこの聖書箇所と新しく出会ったと思ったのは、昨年の夏季学校での水木牧師の説教を通してでありました。18節19節に集中して語られた説教でした。そこにはこういうふうにあります。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで祝福し、パンを裂いて弟子たちにお渡しになり、弟子たちはそれを群衆に配ったとあります。特にその説教では、5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで祝福しという言葉に注目されました。まあ、私が覚えている範囲の、なんていうか、私の中で少し変換されている、あんまり正確ではない、まあ、引用になるかと思いますけれども、そこで水木牧師はここを読んで驚いてこう感じたというふうに話しました。私たちはいつも自分の持っているものの小ささばかりに目が行く、少ない少ないと言っている。けれどもイエス様は私たちの持っているもの、いや、それどころか少ない少ないと嘆いている私たち自身を神様の前に持ち出して祝福してくださるんだ。まるで神様に見せびらかすようにして、胸を張って私たちを神様に差し出してくださるんだ。見てください、父よ、あなたがくださった良いものがここにあります。これらはあなたがくださった良いものです。この箇所はそう言ってくださっているように思う。自分でも自分を恥ずかしいと思うような私を、主イエスは、父なる神はそうやって喜んでいてくださる。 誇らしげに父なる神様の前に差し出していてくださる。私はこの説教を聞いて、新しくこの聖書の物語に、ここにいらっしゃる主イエスに出会ったような気がいたしました。5つのパン、2匹の魚っていうのは私のことなんだ。この小さなものを喜んでくださっている主イエスが、そしてその主イエスの喜びから実は透き通って父なる神様ご自身の喜びが見えてくる。私たちを祝福したいと願ってくださる父なる神様の姿が見えてくるんだと思いました。そう考えますと、ちょっと余談のようになりますけれども、私たちがここでしばしば気になる一つのこと、聖書がただ成人男性5000人を数えるだけで女性と子供を数え上げないことに対する私たちの違和感とか不満っていうのも、例えばこれはただ この聖書箇所の時代的限界であるとか決定的な欠陥だとは、あんまりそんなことを思わなくてもいいのかなと思うようになりました。福音書記者たちによってその他に分類されてしまった人々もまた、しかしその人たちこそ主イエスが喜んでくださっている5つのパンと2匹の魚に違いないからであります。だから別にされているものがあり、その者たちも食べて満腹したということは、主イエスの眼差し、父なる神の眼差しにおいては、たとえ私たち教会の目にすら、私たちの視野にすら入ってない人々もまた、この神の祝福の外にはない。そのことを語る決定的証拠であると思うんです。この主の喜び、祝福から漏れるほどに小さいものはいないのであります。だからこの出来事は愛されたんだと思うんです。お腹を空かせた初代のキリスト者たちが、命の危険にさらされていたキリスト者たちが、やがて現代でも同じような奇跡が起きて満腹できる命の危険が去ると、そういう夢を抱いたから、この出来事にが大切にされたのではないでしょう。もちろん主イエスというお方が私たちの体の必要にも心を配っていらっしゃる。この物語は病の癒しから始まり、5000人の給食に至るわけですから、主イエスというお方が、私たちの父なる神が天地の作り主として物体、物をも蔑まないお方である、私たちのお腹が空っぽだということにも自分の責任をお感じになってくださる方であることをはっきりと語っていると思います。それはその通りだと思います。けれども、この物語が全てのキリスト者たちに愛されてきたっていうのは、空腹が満たされる夢が見れたからではないと思います。つまりパンが語られているから愛されたのではないでしょう。そうではなくて、私たちの空腹に目を留めてくださる方がおられるということ、私たちを大切に思ってくださる方がおられるんだということが、この物語を愛すべき物語としているのであります。日々の小さな関心事に私たちは追いまくられており、とても高尚なことをいつでも考えているとは言えないものであります。とてもいつも聖書の言葉を思い返すことができない。いつもイライラ、いつもハラハラ、いつもビクビクしている、そういう気持ちに振り回されている私たち、リアルな生活のただ中にいて、いつでも日曜日の晴れ着をまとった心になれない、 普段着の貧しい私たちのことを実は主は喜んでいてくださる。父なる神様にそのみすぼらしい私を誇らしげに差し出してくださる。この私たちのことで、この私たちのことで神を褒めたたえ、神様に感謝しておられる。アバ父よ、ご覧ください。ここにあなたのくださった素晴らしいものがある。このようなものを私にお与えくださったことを心より感謝いたします。だから私たちは生きることができるんです。誰が何と言おうと、自分が自分の目にどう見えようと、主イエスというお方がこの小さく貧しい5つのパンと2匹の魚の私を重んじるどころか、喜び誇り、良いものだ良いものだっておっしゃってくださるから、今日も一日生きることができるんです。しかも主の喜びと祝福は貧しい私を生かすだけではありません。私を生きることができるようにしてくださる主イエスの喜びと祝福は、私を生かすだけにとどまらず、この小さな私を祝福し喜ぶことを通して、5000人1万人の人をも生かす爆発的な力を持つ祝福だっていうんです。改めてこの箇所を今日の説教のために読み直して目が開かれたことがあります。それはこの祝福を告げるために弟子たちが用いられたということです。後を追ってきた大勢の群衆を一対一でお癒しになることができた主イエスキリストは、この5000人の給食においても一人でことをなすことがおできになったはずであります。けれどもこの後半の物語においては弟子たちが用いられているんです。弟子たちを用いた方が用いた方が効率よく働くことができたということではないようです。弟子たちは従順な働き手ではありませんでした。主の御心を阿吽の呼吸で察することができる、そういう弟子ではありませんで、主の言葉に意見し反発する人々です。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました、群衆を解散させてください、ここにはパン5つと魚2匹しかありません、そう言ってる弟子です。ここではダメだ、ここではどうしようもない、それが弟子の判断です。それは主イエスのご意志とは真っ向から対立するんです。主イエスはここに持ってきなさいと言われます。弟子たちが諦め捨てる、ここがその場所だと言われます。弟子たちが諦め、主イエスがいやここだと言われる、ここって一体どこでしょうか。他でもありません。主イエスがおられるところ、主イエスがおられるここでは何にも諦める必要がないんです。そこでは不信仰な弟子たちのことも諦める必要がなかったのです。キリストの福音はこの世に向かって、あなた方がどんなに貧しいものであっても私はあなたを喜ぶ、父もあなたを喜んでいる、そのことを信じてほしい、そして生きてほしい、あなたはこの祝福の中に生きることができるんだ、そのあなたはまた人を生かすことができるんだ、そういうふうに宣言してください。けれども神はこの福音を私たち教会に、人間に告げるように託されたんです。 私たちを抜きにして神ご自身が一人でこの良き知らせをみんなに告げてくだされば、これはどんなに気が楽で、どんなによく伝道っていうのは進むだろうかとさえ思います。なぜなら私たち教会はその福音を携え来たったこの自分こそ1万人の空腹の前の5つのパンと2匹の魚にしか見えないからです。あまりにも小さい。けれどもこの私たちもまたこの貧しいままでキリストの喜びと祝福の中に今置かれています。伝道の不信が叫ばれて久しい日本であります。どうして福音伝道は進んでいかないんだろう。洗礼を受けるものは少ないんだろう。何がいけないだろうと悩んでいます。自信喪失の今の日本の教会にまあいろいろなアイデアを紹介してくれる生き生きとした信仰の友が世界中にはいます。でも私は主にその親切な言葉を聞きながら、自分のことをダメだダメだ、日本の教会はダメだダメだと考え始めたら、私はこれは神に申し訳ないことだと思います。社会の接点を失ってしまっている群れ、若者にアピールしない群れ、先細りの青息吐息の日本の教会、 いえ全く違います。それは嘘っぱちです。教会の危機を新進気鋭の神学者が語ろうが、今の教会の欠陥を急増している教会の指導者が語ろうが、教会コンサルタントが、まあ、我々の欠点を指摘し新しいやり方を語ろうが、私はそれは決定的な言葉ではないと思います。主イエスは小さく貧しいものを喜んでおられます。5つのパンと2匹の魚を誇らしげに父に見せびらかしておられます。それを父に感謝しておられます。父なる神もまた5つのパンと2匹の魚という貧しいものをあえて選んで、それを喜び祝福し、その小さなものによって私たち全ての人間を養おうとされるお方であります。いつかでもなく、力をつけた後でもなく、この小さな小さな5つのパンと2匹の魚がここで、主イエスがおられる今ここで神の御用のために用いられます。この世が本当に生きる力を得るために働くんです。世を生かす本当の力が私たち教会に託されているんです。どんな小さな群れもキリストが共におられる群れであり、キリストに使わされて生きる群れは、自分もまたキリストに生かされる喜びを知りつつ、地の塩、世の光として人を生かす言葉を語り続けるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、自分が小さく愚かでこの世の中でどう生きていけばよいかと心細く不安になることがあります。大きな歴史の運命の中では、私たちの成し得ること、私たちの命は吹けば飛ぶようなものであると絶望を感じることがあります。けれども主イエスは小さいし小さいとそのことを嘆いている私たちに向かって、私たちをその御手に取り、父なる神に向かって父を感謝します。あなたは素晴らしいものを備えてくださいましたと、私たちのことを喜んでいてくださいます。どうぞこの主の祝福の中に、喜びの中に置かれている一人一人であることを私たちが深く悟ることができますように、またそのことを聞くことを 必要としているこの世に生きる人々であることを思います。どうぞ自信を喪失している者たち、意気粗相している者たち、その者たちがすでに主イエスの手の上に乗せられ、主イエスによって捧げられている自分であることを、私たちがこの貧しい言葉を用いて伝えることができますように、私たちを用いてください。教会を用い、この社会を、世界を生かしてください。この祈りを主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。